お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
2025年はオーストラリアにとって国際的な紛争を背景にコミュニティのまとまりが試された激動の1年でした。気候変動を受けた異常気象による被害、そして通称毒キノコ殺人と呼ばれた事件もありました。今年のオーストラリア、異常気象に見舞われた夏から始まりました。クイーンズランド州北部とファーノースクイーンズランドではかつてない規模の洪水が1月29日から1ヶ月続きました。
Holy heckers, we've come out to the Ross River, guys, just to give you a better view on the other side.
州の北東部では48時間の雨の降水量が最大1メートルに達する地域もありました。洪水で2人が亡くなりました。この洪水で注目されたのは雨をもたらした熱帯低気圧の動きでした。オーストラリアの上空を素早く通過するのではなく、陸の近くの上空にとどまり大量の雨を降らせました。そしてその洪水の被害から立ち直る間もなく、3月7日には別の熱帯低気圧アルフレッドがクイーンズランド州南東部とニューサウスウェールズ州北東部を襲いました。被害を伝える当時のニュース音声です。
After destructive flooding in 2022, residents in Lismore in northern New South Wales are dealing with heavy rainfall and potential flash flooding again.
上陸した際の勢力は少し弱まっていましたが、猛烈な風と激しい雨を陸地にもたらしました。アルフレッドが通常の熱帯低気圧と違っていた点は、その進路が南に大きくそれたことでした。記録によれば、これほど南の地域に熱帯低気圧が上陸したケースは、50年以上ぶり、1974年の熱帯低気圧ゾーイ以来のことでした。この洪水被害により、クイーンズランド州南東部のローガン市などでは、もともとあった住宅不足とホームレスの問題がさらに悪化しました。公園に住むミック・ピナットさんは当時、飼い犬のレッドと嵐を乗り切ろうとしました。しかしそれは非常に難しいことでした。こう語っています。ここ 4-5 日は本当にひどいものです。基本どこにも行けなくて、ただここに座って自分と犬のための場所を守るしかない。他に行く場所がありませんから、雨に降られてテントを吹き飛ばされた人たちもここに受け入れています。とにかく自分ができることでしのぐしかない。戦い続けるのみです。ピナットさんでした。独立機関クライメートカウンシルによると、気候変動を背景に発生した異常気象の被害により、保険料は平均インフレ率の2倍のペースで膨らんでいます。これは現在オーストラリアに住む人が支払う保険料が10年前と比べて全体で300億オーストラリアドル増えていることになります。関係機関や科学者らによると、気候変動は南オーストラリア州の海で発生した大規模で致命的な被害をもたらしたモルイの大量発生につながる大きな要因であると特定されています。モルイの大量発生は全てが有害というわけではありません。ただ今回問題となったカレニア属モルイには、科学者が懸念する2つの要素、毒性と適応力があります。今年3月、モルイが異常繁殖している最初の兆候を報告したのはサーフィンや海水浴を楽しむ人でした。そしてその後9月までには、連邦国会の上院調査委員会で経済や観光業への影響について地元住民が証言しました。地元のビジネスからは、業績が最大で 40% 落ち込んだことや、夏のシーズンの予約のキャンセルが広い範囲に及んだとの報告もありました。ヨークペニンシュラカウンシルのリチャード・カラザース副市長は、地元コミュニティのメンタルヘルスが損なわれたと述べています。私たちの町の桟橋に人っ子一人いないのは本当に不気味でした。スクールホリデーには普段数百人の子どもが集まる場所です。海で子どもたちが目にするのは銀色の海底だけ。子どもたちは海底に何があるのか聞きますが、それは死んだ魚です。死んだ魚がカーペットのように海底に沈んでいるのです。 この光景が子どもたちにどんな影響を与えるのか、私たちには分かりません。カラザース副市長でした。モルイの大量発生について行われた連邦政府の調査委員会による最終報告書は、11月に公表され、14の提言がなされました。提言には、気候変動によってもたらされた生態系に関わる出来事に対応するための全国的な枠組みを設置することなどが盛り込まれています。そして今年8月、ビクトリア州地方部の町ポレパンカで警察官2人が銃で撃たれ死亡する事件がありました。容疑者のデジ・フリーマンは逃亡を続けています。56歳のフリーマン容疑者は自称ソブリン市民で、8月26日に警察官を待ち伏せして襲い、殺害した容疑がかけられています。容疑者は犯行後、うっそうとしたブッシュランドに姿を消しています。これまでに100万オーストラリアドルの懸賞金がかけられていますが、容疑者の身柄は拘束されていません。犯罪学者ヴィンセント・ハーリー氏によると、オーストラリアでは過去40年間に容疑者が逃亡したケースが4件あります。そしてオーストラリアのみならず、海外からも注目を集めた裁判がありました。昼食に毒キノコの入ったビーフウェリントンを食べた義理の家族3人が死亡した事件をめぐるエリーン・パターソン被告への有罪判決です。この裁判ではメルボルンから東に150キロに位置する人口1万4000人余りのビクトリア州地方部の町モーウェルに11週間にわたって252の記者やメディアが集まり裁判の様子を伝えました。判決が言い渡されたのは9月8日。パターソン被告は起訴された罪すべてで有罪となりました。クリストファー・ビール判事は46分以上かけて判決を言い渡し、その様子はビクトリア州最高裁として初めての試みでライブ配信されました。パターソン被告に対しては33年間仮釈放なしの終身刑が言い渡されました。パターソン被告の弁護団はこの量刑決定を不服として控訴裁判所に書類を提出しています。シドニーハーバーブリッジでは8月3日、中東ガザ地区で起きている飢餓、そして餓死に抗議する歴史的なデモ行進が行われました。警察の推定では参加者は9万人ですが、デモの主催者は30万人と主張しています。また専門家がデモの映像を分析したところでは、参加者は30万人近くだったことが示されています。ハーバーブリッジで行われたこのデモは、オーストラリアの憲法で暗示されている抗議する権利をめぐり、政治家や一般市民の議論を呼びました。ニューサウスウェールズ州政府のクリス・ミンズ州首相は、公共の安全と抗議する権利のバランスを慎重に検討していると述べています。公共の秩序、地域の安全、そして市民の抗議する権利のバランスを慎重に取る必要があります。ハーバーブリッジが規制のない開かれた場所だと考えるべきではありません。ある土曜日に反ワクチン団体がブリッジを占拠し、その次の週末にはクリティカルマスに達し、その次の週末には環境保護団体がブリッジを占拠するといった状況はありえません。ミンズ州首相でした。シドニーハーバーブリッジでの抗議デモから28日経った8月31日、ネオナチが主導し、マーチ・フォー・オーストラリアと名乗る抗議活動が行われました。生活コストの上昇や住宅問題への不満を煽って憎しみの言葉を使い、有色人種を標的にしたものでした。あるビデオには、ネオナチのグループがメルボルン CBD にある先住民の聖地、キャンプ・サバランティを襲い、先住民の旗に唾を吐き、白人至上主義を唱える様子が映っていました。ナタリー・ファラさんはこの様子を目撃しました。ナチスのグループが人々を押しのけ始め、状況はかなり悪化しました。縁石に叩きつけられた人が多くいました。 その結果、頭に怪我をしたり、脳震盪を起こした人もかなりいました。骨折した人も確実に数人いました。ファラさんでした。国の安全保障機関のトップは、今年2月、政治的な動機に基づく暴力や、コミュニティの間での暴力のリスクが高まっているとの警告を発していました。エイジオのマイク・バージェス長官は、この警告について、政治的な目的を達成する、あるいは達成する可能性が高い、あらゆる暴力行為、抗議活動、脅迫を含むと述べています。また、エイジオは、政治的な動機による暴力事件が今後急速に増えると予想していると述べました。スキャンロン財団研究所は今年10月、社会的結束に関する最新の年次報告書を発表しました。生活コストの上昇や世界情勢の不確実性による影響をオーストラリア国民が受け続けているとする一方、地元の地域コミュニティが引き続きしなやかな回復力とつながりの重要な源になっているとの見解を示しました。報告書の共同執筆者、オーストラリア国立大学のジェームス・オドネル博士は、解決策の大きな部分を占めるのはコミュニティの絆であると語っています。
過
去 1,2 年の激動の中でも、つながりの強い地域に住む人は、そうでない人と比べて国全体が結束しているという気持ちを非常に強く持ち続けていることが分かりました。ここで分かるのは、地域社会という保護があること、そしてそこでの絆は、現在私たちが直面している問題から私たちを守る潜在的な力を持っているということです。オドネル博士でした。そして12月、オーストラリアに住む人の結束力を試す銃撃事件がシドニーのボンダイビーチで発生しました。地元住民や観光客に人気の場所、ユダヤ教のハヌカの初日となった14日に起きた銃撃で、容疑者1人を含む16人が死亡しました。少なくとも42人が負傷しています。現場に居合わせた人の声です。警察は銃撃をテロ事件だと認定しました。これにより捜査チームに対して特別な権限が与えられます。オーストラリアのアンソニー・アルバニージ首相は事件をユダヤ系コミュニティを狙った攻撃だと述べ、また容疑者の一人に飛びかかり銃を奪ったイスラム教徒の男性、43歳の果物店オーナーアフメド・アル・アフメド氏を含む助け合う市民の勇敢な行為を称えました。オーストラリア政府は今後もユダヤ系オーストラリア人と共にやり続け、あらゆる形の反ユダヤ主義を根絶するために取り組み続けます。私たちは強力な措置を講じてきました。これからもコミュニティと連携していきます。今こそ全てのオーストラリア人がユダヤ系オーストラリア人をサポートすべき時です。彼らと共にあるべき時だからです。私たちは反ユダヤ主義に反対し、その根絶に必要なあらゆる手段を講じます。アルバニージ首相でした。オーストラリアのユダヤ人女性の全国団体のプレジデント、リンダ・ベン・メナシェ氏は、SBS ヘブリューに対し、コミュニティ全体が悲しみに暮れていると述べ、自身は反ユダヤ主義に対するより強い対応を求めていると語りました。
If you can't go to Bondi Beach as an Australian or a tourist or a Sikh or a Hindu or a Jew or a Muslim,
オーストラリア人、観光客、シーク教徒、ヒンズー教徒、ユダヤ教徒、イスラム教徒としてボンダイビーチに行くことができない、テロリストに撃たれるようなことがあってはなりません。それは非常に間違ったことです。ですからヘイトスピーチを取り締まり、それに厳しい罰則を設けるなどして、あらゆる方向から対応することが必要です。そして私たちが皆オーストラリア人であるという概念を育てる教育が必要です。あるコミュニティに起こったことはその社会全体の健全性を反映するものです。メナシェ氏でした。今年は先住民に関連するマイルストーンがありました。 活動家とコミュニティによるおよそ10年にわたる取り組みを経て、ビクトリア州が10月30日、州議会に恒久的な先住民の代表機関を設置する条約立法を可決しました。オーストラリアで初めてとなります。ビクトリア州の先住民保健福祉機関、バッチョーの CEO で、グンリッチマラの女性、ジル・ギャラハー氏は、トリーティ、条約推進委員を以前務めていました。オーストラリアの先住民が直面している格差を埋めるために、条約は必要だと語ります。
What's been missing from closing the gap is empowerment.
これまで格差を解消する取り組みで欠けていたのはエンパワーメント、つまり格差の解消に必要な施策について発言権を持つことでした。この条約法案が私たちの代表機関に与えるのはまさにそのエンパワーメント、解決策を考える上での発言権なのです。ギャラハー氏でした。2025年はまた、オーストラリアで農業に影響する新しいウイルスが報告された年でした。今年7月、タスマニア州の農場でポテトモップトップウイルスが検出されました。このウイルスは人には害がありませんが、ジャガイモの変形や収穫量の減少を引き起こします。農家のスチュアート・アップルビー氏は、再発を防ぐために措置を講じる必要があると語ります。
We have these rules and regulations in place and somehow
すでに規制や規則を設けているにもかかわらず、何らかの形でウイルスが入り込んできます。もし今の状況が続くのであれば、ここで何かが大量発生してしまう事態はそれほど遠くない未来にあると思います。
アップ
ルビー氏でした。当局による調査では、ポテトモップトップウイルスがどのようにしてオーストラリアに入ってきたのか、その理由は、わからないままである可能性があるとしています。もちろん今年は良いニュースもありました。その一つが動物保護の分野での朗報です。絶滅したとみられていたリード・ピーターズ・ポッサムのグループがニューサウスウェールズ州で発見されました。この発見に貢献したのはフレッド・フォード氏。ニューサウスウェールズ州気候変動エネルギー環境水資源省の絶滅危惧種担当上級官です。しっかり探していないとシュガーグライダーと見間違えてしまうこともあります。ですが頭に創作パターンを入れて、何かいつもと違うものがいるかもしれないというオープンな気持ちで臨んでいれば話は別です。自分ではそれが何かは分かっていましたが、まずは数十年この研究に携わってきた専門家、デイビッド・リンデンマイヤーとダン・ハーレーからの確認をもらいました。それなしには電話を周りにかけまくってリード・ピーターズ・ポッサムを見つけたなんて絶対に言えません。それほど信じられない発見だったからです。フォード氏でした。SBS ニュースのビワクアンのストーリーを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。